こんにちは。第1章の、幸せ視点の事業を創造するヒントイノベーションフレームワークというのがあります。その、フレームワークのコンセプトからお話をしたいと思います。まずこの、フレームワークを作った、背景にある僕のお話を少しさせてください。これは僕のプロフィールです。日本 IBM でその技術者として働いて、それからもう30年近く、起業家として、いろいろやってきました。本も何冊か書いてますけれども、こう表向きこうやって書くととっても綺麗な、プロフィールですけれども、実態は、全然違います。この折れ線グラフは僕のこう主観的な幸福度を表したものですけれども、随分と波風の多い、アップダウンの多い人生を送ってきました。29歳の時、IBM の時は非常に安定していて、幸せだったんですけど、29歳で独立して、1年目は非常に良かったんだけれども、それから随分とこう規制でどん底に、倒産寸前に、もうここからは何度も倒産寸前を経て、オウム真理教の、社員がこういっぱいいたりですね、自宅を仮差し押さえされたり、ずっとこう辛い30代を過ごして、でも40歳になった時に、非常にその注目のベンチャーになったんですね。世界的にこうテクノロジーで注目されて、インテルさんとかメリル・リンチさんから出資を受けて、時価総額が未上場で100億円ぐらいになったんですけれども、それからすぐにバブルが崩壊をして、で会社を解雇されて、創業者だったんですが、追放されるような形で、自宅が銀行と裁判して、自宅が競売にかけられて、でもそこでなんとか自社株を売却して、新しいループスコミュニケーションズという会社を作りましたが、それでも、金融危機のリーマンショックの時に、また倒産寸前になってしまった。こういった非常にそのアップダウンの激しい人生を送ってきました。で、このこういあのこの中でですね、僕自身もその起業家として、随分と考え方が変わってきました。例えば、一番頂点だったその40歳ぐらいのその注目のベンチャーになった時、僕はどういうふうに、考えていたかというと、まさにもう世界を変えるような、携帯のソリューションで、世界的に注目されるようなソリューションを作ったんですね。世界を変えるようなビッグアイデアをひらめいて、でもうすごいこう分厚い事業計画書を作りました。かなり得意なんで、その経営環境を分析して、立派な事業計画を作る。それで企業チームを作って、事業計画が立派で、資金が非常に集まったんですね。30億円も資金が集まって、でそれをもとにそのオフィスを借りたり、人を雇ったり、ウェブ作ったり、広告したりと。でそういった時にも、僕の頭の中は、いかにお金を集めるかとか、いかに集客をするかにどんどんどんどん頭の中になっていくわけですね。で、だんだんに、最初はこう友人で集まった社員とも、そのお客さんともお金を通じた関係になってきます。ストックオプションがどうこうとか、何がどうこうとか、僕の頭の中、それから経営幹部の頭の中にあるのは、もう資本戦略とか製品戦略、マーケティング戦略、つまり競争の勝ち方ですね、を考えて、で、目標としては、最短距離の成長でトップシェアを取って、企業の価値を最大化して、こんなことを本当に考えてました。おそらく多くのその起業家というのは、こういったこう発想で事業を大きくしていく、これが今までの常識だったと思いますが、今の僕はだいぶ4回の失敗を経て変わってきました。まず一番最初に、こう自分が夢中になれるようなスモールアイデアをひらめく、自分が好きなアイデアですね。でそしたら、一生懸命計画を立てるんじゃなくて、その前に小さく始めて、経験を積んで学習し続ける、そういったことをします。でその過程でコンテンツが磨かれていって、自然とこう同士の輪が広がっていくんですね。共感の輪が広がっていきます。である程度広がってくると、もう価値観を共にする友人の力を借りて、小さく始めてみる。 で、その時、僕の頭の中にはですね、もう集客とかお金とかではなくって、いかにいいサービスを、目の前にいらっしゃるお客さんのためにいかにいいサービスを作るかとか、いかにお客さんの事前期待を上回るかとか、まあ、そういうことにこう集中できるわけですね。で、最初にお金を投下してないので、そんなに無理をする必要がない。だから一期一会でですね、人との出会いをこう大切にできるんですね、社員にしてもお客様にしても。で、無理に告知しない、無理に戦略を立てない、無理に拡大しない。で、ビジョンは持っているんですけれども、ビジョンや志は持っているんだけれども、自然な流れを大切にして、自分自身を起点として幸せの連鎖を広げる、まあ、こういった考え方に大きく変わりました。でもこれはですね、僕だけではなくて世界的なトレンドにもなりつつあるんですね。ユニコーンって、このスタートアップの世界ではユニコーンっていう言葉は割と有名なんです。ユニコーンって何かっていうと、この左側にあるやつですね。時価総額で10億ドルだから、まあ日本円にすると1000億円ですね。1000億円以上なんだけれども、未上場の、まあ、主としてテクノロジー系のベンチャーのことをユニコーンと言います。で、こうユニコーンの価値観というのは、最初に僕がお話したような指数関数的な成長とか、独占、ゼロサム競争クローズ、まあ、それからその受益者は株主で限られた個人ですね、まあ、経営者でユーザーの獲得みたいなことを大切にする考え方ですね。スタートアップの考え方なんだけれども、今だんだん時代は変わってきてるんですね。で、アンチユニコーンで、ゼブラっていうのを4年ぐらい前に女性の経営者が集まって、それこれからはゼブラじゃないですかっていうことで、割とこう世界から共感を集め始めてるんですね。ゼブラって何かっていうと、こう持続可能な成長を目指すようなスモールカンパニーのことですね。先ほど今の僕のようにですね、サステナブルがとても大切で、共存共栄でですね、ウィンウィンで一緒に作っていく、オープンで、受益者はコミュニティですね、社会で、公共で、ユーザーの成功を願うようなスタイルですね。経営のスタイルとするとこんな感じですね。左側、20世紀の経営と、右側21世紀の経営、まあ、僕はそれを20世紀のお金視点と21世紀幸せ視点というふうに分けてお話をしてますが、まあ、例えば今まではこう組織の資産の最大化で、でもこれからは人の幸せの最大化で、独占じゃなくてサステナブルですね。で、最短距離の成長というよりも自然な繁栄を目指すこと。で、垂直型の組織ではなくてフラットな組織で、計画と統制をきっちりするんじゃなくて、こう持続的な、もう環境がどんどんどんどん変化するので、常に学習をして持続的にこう進化していくようなマネジメントスタイルで、お金とか地位とか、その外発的な動機づけではなくて内発的な動機づけですね。本質的な幸せに気づいて、一人一人が本質的な幸せを目指していくような。で、仕事もお金を稼いで出世する機会、まあ、確かにそうなんですけれども、もっとこう楽しんだり成長したり貢献する機会である。こんなふうにですね、価値観が変わってきてる。スタートアップの仕方も変わってきてる。経営に対する価値観も変わってきてる。これが、21世紀の流れだと思います。で、僕はそれを幸せ視点と表現してるんですね。で、この講義の講師になっているこのヒントフレームワーク、ヒントのイノベーションのフレームワークはですね、もう最新のイノベーション技術を駆使しているんですけれども、一番根幹にあるのは幸せ視点ということですね。幸せ視点で新しいスタイルのイノベーションを創出するためにこう体系化した知見と技術。まあ、僕自身の経験に基づいたことであり、今世界の流れがそういうふうになってきているということですね。では、実際にその流れをずっとこう追っていくんですけれども、その前にですね、この新しい事業創造のメソッドのフレームワークの、そのアウトラインを簡単にご紹介したいと思います。 ヒントフレームワークのアウトラインですね。大きく2つに分かれます。上がその0 to 1でもう全く何もないところからアイデアを生み出す。で、それは2つこう丸1と丸2に書いてますけど、イノベーションを発想するアイデアを1つに絞るというプロセス。で、1、何かアイデアが出てきたら、それをだんだんに大きくして1を100にするっていうプロセスですね。で、これはこう3から10まで書いてますけれども、最新の技術、例えばリーンスタートアップとかデザイン思考とか、ビジネスモデルキャンバスとかジョブ理論とか、まあ、そういったものを組み合わせて1から100まで広げる、この2段構成になっています。でも大切なのはですね、それぞれのアイデアを出すところとか、こうソリューションを考えるところで、市場に出していくところ、適時こう幸せ視点を組み込んでいて、自分自身が幸せで、そのどんどんどんどん幸せが広がっていく、まあ、そういったことを大切にしながらこう作ったフレームワークです。じゃあこの0 to 1と1から100まで、これ2つに分けて、大体どんなものかご紹介しますね。この0 to 1は新しい事業アイデアを発想する。これはですね、ここのところは随分とこういろいろな、世界のそのアイディアの発想方法、みたいなものを調べたんですけれども、あんまりこれといういいものがなかったので、オリジナルでいろいろなものを参考にしながらオリジナルで、考えました。イノベーションを創発するための3つのステップです。まず一番最初は Why ですね。なんでそれを私がするの？と。私がする必然性が何か、自分がやっぱり、世の中いろんなこうアイデア、いろんな課題がある中で、なんでそれ自分がするの？ということですね。続いて、じゃあどういうその社会課題、いろんな課題がありますけど、どんな課題を解決するの？と。で、3番目に How ですね。どうやって解決する、どのように解決するの？と。この Why、What、How の順番でこうイノベーションを考えていくというようなプロセスをたどります。順番にいくと、まず一番最初ですね、僕の大好きなジョブズが出てきましたけれども、まあ彼は常にやっぱり好きなことをしてますよね。で、彼曰くやっぱり人間っていうのは本当に好きなことしか続けられないんだって言ってます。だから好きなことを探してみるっていうのはすっごい大切なことなんだって言ってます。このプロセスでも一番最初に考えるのは、自分自身が本当に本当にしたいことは何か、自分の真の目標をの探索から始めて、自分の強みを探索して、で、なんでそれがっていうようなものをのきっかけになるようなことをまず考えていきます。で、それを考えたら、今度は次にですね、エジソンがいいこと言ってるんですよね。困るっていうのは、実はすごいいいことなんだよと。次の新しい世界を発見するための扉なんだよって言ってます。彼は困るということから発明を次々に生み出したんですね。だから困るっていうことを探すんですよね。つまり、いろいろこうなんで自分が、例えば自分の強みをいろいろ考えた後、その前に何か困ったこととか悩んでる人がいないかとか、まあ、そういう課題を考えるんですね。解決したい課題を発見する、これが第2ステップで、最後のステップ、じゃあ、まあ課題を発見しましたと、でもそれどうやって解決すればいいのか、難しい問題ですよね。ここでアインシュタインが素晴らしいこと言ってるんですね。まあ、彼はもし問題を解決するのに1時間時間を与えられたら、そのうち多くの時間を正しい問いに答えようとしているかどうかということに費やすだろうと言ってます。つまり何か問題があった場合、その解決を考える前に正しい問いがあると、割と解決がこう導かれてくるようなことって結構あるんですよね。ここでは、問いをいろいろ用意して、その課題に対していろんな問いを組み合わせることで、アイデアをどうやって解決しようかっていうアイデアをひらめきやすくする。それが3つ目のステップ、 How ですね。まとめると、まず自分の真の目標を探索して、 で続いて解決したい課題を、その周りにある解決したい課題を発見して、で最後にその課題をどうやって解決するか、問いを組み合わせることでアイデアをひらめく、まあこういった3つのステップで、自分が心の底から欲しいと思うようなクレイジーアイデアを最短距離で発見するということをします。これで0から1が生まれてきます。で、1が生まれたら、今度はそれを世の中に出すためにはですね、1のまんまじゃ多分ダメなんですよ。相当そこから進化させていかないといけないんですね。この発想したアイデアを事業化するまでのプロセスを科学的に作っていきます。そのベースになるのは、スタートアップのライフサイクルちょっと見ていくと、まあ多くの成功した、これ成功するスタートアップというのは大体こういうステップ通るんですね。まず課題発見して検証したらですね、ちっちゃな製品を今作るんですね。最小機能製品って言います。でそれ作ったら、今度はそれを市場に出していきます。でも市場にドンと出さないで、ちょびっとずつ出していくんですね。ちょびっとずつ出していって、製品を最適化していきます。でこれはっていうものができたら、一気に、つまりこうこの製品だったら絶対市場は受け入れてくれる、まあ、成功の方程式ですね。いくら投下するといくらぐらい売れるっていうのが見えて、このぐらい利益が出るっていうのが見えてから、お金を投下して製品を多くの人に使ってもらうようにスケールさせる。で、まあだんだんにこう成熟期に入ると、今度は次のステップ、出口戦略みたいなのを考える。まあこれが普通のスタートアップのライフサイクルです。でこの PSF とか PMF って言われている、これリーンスタートアップの専門用語なんですけれども、ちょっとこのお話、だんだんにこうリーンスタートアップのお話していきますね。実は今の PSF の前に CPF っていうのもあって、 CPF、PSF、PMF っていうのがあるんですが、なんか似たような感じで全然分かりにくいので、一つずつ説明するとですね、これがこの先、進めていくものなので、このステップをぜひちょっと覚えていただきたいんですけど、まず一番最初、こう CPF っていうのがあります。この C っていうのはカスタマーで、 P っていうのはプロブレムですね。でこれがフィットするっていうことなんです。まあどういうことかっていうと、そのあるお客さん、あるユーザーがすごく解決してほしいって熱望するような課題を見つけるっていうことなんですね。現実にある課題を見つける。で続いて、PSF っていうのは、課題が見つかったらそれに対するソリューション、プロブレムとソリューションをフィットするっていうことですね。最適な解決策を見つける。でさらに、まあこれそこまでは机上で考えたら、お客さんにインタビューするんですね。インタビューして PSF まで行くんですけれども、やっぱでもインタビューだと本当にそれがフィットするかどうか分かんないので。その次に、さっき最小機能製品っていうのが出てきましたけれども、ちっちゃな製品を作って実際に市場に出すんです。市場に出すっていうのはそんな難しいことじゃなくて、お金をいただいて、友達でもいいんです。お金をいただいて実際にそれをやるっていうことですね。実際に提供する。そうするといろんなことが分かってきます。で最初はうまくいかないです。これ全然思ってるのと違うんだけどと、まあ、いろんなことがあるわけですね。でそれをそのユーザーの声を聞いて、どんどんどんどんいいものにしていくんですね、製品を。で、これいいねっていう人がだんだんに増えてきたら、それは市場に受け入れられたということになります。で完全にそのプロダクト、最小機能製品 P と市場 M、 マーケット M がフィットするタイミングが PMF っていうものですね。最適な、その解決策を考えた解決策を受け入れる最適な市場を見つけられたってことです。この3つが揃うと、特にPMF までいくとですね、もうあとは自然と成長する、プロダクトになります。ですからここまでどうやって持っていくかというのが、このヒントフレームワークの後半の1-100のものですね。ほんで、もうちょっと細かく書くとこんな感じになりますね。上から CPF、PSF、MVP、PMF って書いてます。 MVP っていうのは最小機能製品のことですね。それぞれ順番にですね、3つの観点、製品リスク、顧客リスク、市場リスクってありますけれども、 まあ、いい製品作れるかっていうこと、それからお客さんはどうすればいいのか、お客さん本当に広げられるのかっていうこと、最後にこう本当にそれ実現可能で、やっぱり収益が上がっていかないと継続できないですから、そう市場リスク、その3つの観点で CPF の時はその課題本当に存在してるの？とか、誰が困ってるの？とか、競合は何なの？っていうことを考えて、だんだんにこの3つのクエスチョンのレベルが上がってくるんですね。PSF っていう、さっきの2番目のステップの時には、最小限の機能は何なの？最初に本当に買ってくれる人は誰なの？と、いくらで買ってくれるの？みたいなこと、ここまでが、まあ机上でインタビューをしながらやっていくもんですね。で、あ、こうフィットしたなっていうことになると、もうちっちゃな製品を作る、さっきのその最小機能製品っていうのを作ります。で、最小機能製品というのを作ったら、実際に、周りの人たちにちょっと買ってもらったりして、こうまずはすっごくちっちゃく定性的に検証をして、でそれがある指標をクリアすると、今度は次のステップに行きます。もっと広げて、知らない人たちにちょっと広げてみると、でそのクリアできるかみたいなふうに、広げていきます。これが0から100までにする具体的なプロセスですね。これはヒントフレームワークでは、10個のプロセスに分けてます。まず一番最初の0 to 1、これはイノベーションを発想するアイデアを一つに絞るということで、これはオリジナルのメソッドですね。で、それから CPF、 次に CPF します。これはユーザーに共感する、で対話してアイデアを磨く、これデザイン思考の考え方を多く取り入れます。ペルソナとかインサイとか代替品、そういったものを考えて、机上で考えた上で、実際にユーザーにインタビューして、本当にそういう課題とかあるの？っていうのを確認します。で、確認できたら PSF、 ソリューション考えて、ビジネスモデル考えて、でここではプロトタイプ作るんですね。MVP とはちょっと違って、プロトタイプというのはもっとライトなものですね。ちっちゃなものを作って、本当にそのライトなものを作って、でそれをもとにインタビューするんですね。またインタビューします。で、本当にこれでどうですか、こんなものがあったら欲しいですかみたいなことを聞く、いくらぐらいで欲しいですかみたいなことを聞く。ここではジョブ理論とかバリュープロポジションキャンパスとかビジネスモデルキャンパスみたいな、やっぱり最新のノウハウを使っていきます。で、このプロトタイプ売れそうだねっていうことになって、たら最後のステップですね、 PMF というステップに進みます。ここで最小機能製品を開発して、実際に市場に出していくということですね。このヒントフレームワーク、ここから先はですね、この丸1から丸10まで、4つのパートに分けてお話をしたいと思います。